お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。このようにみんなで神様を礼拝し、賛美するこの恵みを感謝いたします。今日のメッセージは、イエス・キリストが御言葉であり、私たちに力を与えてくださって、救いを与えてくださることを学びます。聖霊様が最初から最後まで私たちの心に語ってください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。はい。皆さんよく聞こえますか？なんか声が割れるとか、この間、心配してたんですけど。はい。じゃあ私たちは本当にイエス様を信じることで救われたと信じていますか？ 今日はイエス様を信じた証として、イエス・キリストを宣言することの大切さを学びます。まず一節ずつ、丁寧に、読みながら、もう一回読みながら、説明させていただきます。一節をご覧ください。兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っています。ここで彼らはイスラエル人ですね。イスラエルの民、ユダヤ人のことです。で、先月、学んだように、ユダヤ人の中で残りの人を残して救う意に、招いているという内容ありましたよね。で、パウロはイスラエルのために祈っていますと続けて言っていますね。2節ご覧くださいね。私は彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますが、この熱心さは正しい知識に基づくものではありません。イスラエルの人の救いのためにパウロが祈ってるんですけれども、彼らが一つ直さないといけないところがあるんですね。彼らは熱心に神様を信じて、熱心なんですよ。一生懸命ですよね。律法も全部守ろうと頑張りますね。この当時はすごかったですね。パリサイ人もすごいですし、安息日とかを、もうイエス様が安息日で病人を癒すと、これは律法に違反だとか、ね、すごいこう、神様に文句言うみたいな、すごい熱心なんですよ。でもパオロは、この熱心なものは、正しい知識に基づいていない、彼らの熱心さなんだと言ってますね。それでは正しい知識は何でしょうかね。じゃあ3節をご覧ください。なぜなら、神の義を知らず、自分の義を求めようとして、神の義に従わなかったからです。でありますね。正しい知識というのは、神の義を理解することですね。神の義は何だろう。この神の義が正しい知識なんです。救われるためには、神の義を知るべきです。ちょっと復習になりますけど、ローマ書3章22節に、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。神の義は律法とは関係なく、イエス・キリストを信じて、神様から義とされて、救われる神秘的な義です。 神様の義ですね。4節をご覧ください。キリストは律法の目標であります。信じる者すべてに義をもたらすためにって書いてありますね。キリストはすべての信じる人たちに義をなさせてくださいました。本当の神の義を完成した方はイエス・キリストですね。これ、新共同訳では、キリストは律法の目標と書いてあります。で、新改訳では、聖書の訳が違いますけど、キリストは律法を終わらせたと書いてあります。口語訳では、キリストは律法の終わりとなられたと訳していますね。旧約聖書を読むといろんな歴史が書いてありますよね。その旧約、長い分厚い旧約聖書の中の目標はイエス・キリストなんですね。そしてその旧約聖書の律法を終わらせる。その律法の最終目的地はイエス・キリストなんです。これが青学の問題に出ました。余談ですけれども。はい。大事な概念ですね。この長い旧約聖書のいろんな人類の失敗、それでも神様がまた新しい歴史を始める。でも人間は律法を守れない。でも神様がまた生きる道をくださる。これが繰り返し繰り返し。結局、イエス・キリスト、御子イエス・キリストにつながるんです。ローマ書4章25節ですね。私たちみんな学びました。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。イエス・キリストは私たちの罪のために死んでくださって、私たちを義とするために復活しました。このイエス・キリストのこの恵みをヘブライ人への手紙12章2節ですね。ヘブライ人への手紙12章2節。ちょっと英語訳には入れなくて申し訳ないですけど、ここにこういうふうに書いてあります。信仰の創始者または完成者であるイエスを見つめながらって書いてありますね。イエス・キリストは信仰によって救われる、その信仰の創始者、始めた方で、信仰で救われることを完成した方なんです。完成者なんですね。五節をご覧ください。モーセは律法による義について、掟を守る人は掟によって生きると記しています。これは旧約聖書のレビ記18章5節の言葉ですね。レビ記18章5節を見ると、律法を守れば生きると書いてあるんです。それとともに、神様は多くの祝福をイスラエルに約束してくださいました。申命記26章18節から19節。申命記26章18節から19節。今日主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神、 主の聖なる民となる。神様はイスラエルに律法をあげて、これを守ると生きると約束した。そして、この世を生きるときにも、賛美と名声、栄光、そして他の国々からも高く上げられる。そして主の聖なる民となると約束してくださいました。もう約束、祝福の総合プレゼントみたいな、もうわーってあげたんですよ。で、これが400年もエジプトの奴隷としていた民に、本当にもう希望もなく、もうそういう人たちにこんなすごい約束をしてくださいました。しかしイスラエルは律法を完全に守ることはできませんでしたね。このイスラエルの状況はイスラエルだけではありません。私たちも神様の義、神様の栄光には届かなかったですね。ローマ書3章23節。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。人は誰一人も神様の義には届きませんでした。しかし神様は諦めませんでしたね。6節から7節をまとめてちょっと説明しますね。今日のところで6節と7節が一番難しいところですけど、大して大事じゃない。聖書を読むときに難しいなと思ったら、あ、これとても大事だからわからないんじゃないか。そういう時もあります。そういう時もあるけど、この6節と7節は難しいんですけど、簡単なんです。今日、学んだらもう一生忘れないっていう。じゃあ、6節ですね。読んでみます。しかし、信仰による義については、こう述べられています。心の中で誰が天に昇るかと言ってはならない。これはキリストを引き下ろすことに他なりません。ああ、難しいですね。でも、これは何かというと、心の中でですね、誰が天に昇るかと言わないでくださいというのは、私たち正しく生きようとする、律法を守ろうとする人たちの心に天に昇りたい気持ちがあるんですよ。神様は天にいらっしゃるから天に昇りたいんです、私たちは。でもそれやらないで、やらない。なぜかというと、神様、イエス様、神様はですね、御子イエス・キリストを通して、もうすでに天にイエス・キリストを昇られて、私たちの義を、私たち信仰によって義としてくださったので、もう天に昇ってますよ、私たち今。だから私たちが天に昇ろうとしたら、イエス・キリストを引き下ろすことになるんだ。だからやらないで。ということです。良い行いをしようと頑張るな。いやいや、でも正しく生きてください。でも、それが救いの条件ではない。7節ですね。7節。また、誰が底なしの淵に下がるかと言ってもならない。これはキリストを死者の中から引き上げることになります。これは何かというと、苦行ですね、苦行。苦しい行い。なんていうんですかね、こう壁を見てずっと座って祈る。そういう、ある宗教はそういうのもあるんですけど、そういう苦行をしないでください。なぜかというと、イエス・キリストが十字架にもうすでに死んでくださったんですよ。これ以上の苦行はない。イエス様がもう代わりにやってくださった。じゃあ、皆さん、6節、7節大丈夫ですね。じゃあ8節いきます。では、何と言われているのだろうか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。 この言葉はですね、申命記30章14節の言葉です。申命記30章14節を使徒パウロが引用していますね。誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。ここで大事なところは、信仰の御言葉というのはイエス・キリストの福音ですよね。このイエス・キリストの福音、これがヨハネの一章14節、さっき理恵さんが少子のところに読んでくださってぴったりでしたけど、ちょっとその後の14節も読んでみますね。ヨハネの福音書一章14節、言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。聖書は言葉、イエス・キリストを言葉って教えています。そしてその言葉が私たちに住んでくださった。そしてその言葉、イエス・キリストは恵みと誠に満ちておられる。イエス・キリストは御言葉の塊です。想像できますか？ あれ、イエス・キリストが御言葉に変身？いや、それもあるかもしれないですけど、御言葉そのまんま。塊なんです。イエス・キリストのこの神秘的な神様の御業、三位一体の神様の恵み、神様、イエス・キリストは御言葉であること。これは聖書はたくさん言ってますね。9節を読んでみます。9節と10節が今日のメインですけれども、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。この御言葉は、よくですね、未信者の方々に伝道するときに、イエス・キリストを告白してください、救われますというときによく用いられる、とても大事な御言葉なんですね。やっぱり口でイエス・キリストを信仰を告白するのは、やっぱり心からこう出てこないとできないことですね。それ第一、まずそれがあります。で、他にも、今日は違う意味も考えたいと思うんですけれども、じゃあスライド、その次のスライドを先生、ちょっと、この女の子がなんかイエス・キリストを宣言してるんですけど、はい。ここで、よく見えるかわからないんですが、皆さん、救われるというのと、義と認められるというのが同じ意味なんですね。その救われるというのは、私たちが死んで天国に行く。それまず第一。その後、この世を生きるときに、もう永遠の命、そして私たちは神の子になる。で、アブラハムの相続を受ける。そして聖霊様をいただきましたね。そして癒し、平和、栄光、そして聖なる生活をする。で、この世で繁栄することも入るんです。で、霊的、現実的なこの世のすべての祝福が救われるに入るんですね。これが9節と10節に出てくる内容なんです。ところで私たちは本当にこれを信じているでしょうか？これが問題ですよね。主イエスを宣言する力を体験したいですね。心から信じて口で告白しましょう。この、よくカウンセリング で、この頃、この、今は流行ってないんです。ちょっと何年、5年前、10年前流行ってたのが、宣言するんですよ。私はできるとかね。で、私、その時、うつだったんですよ。10年前とか。そしたら、よくカウンセラー言うなぁ。で、私はうつ状態なんで、私はできるって言えないわけですよね。でも、カウンセリングはそれを教えるんですけど、それは自己催眠です。自分から何も現れてこないですよ、人間は。でも、御言葉によって宣言するというのは、私はできない。神様はできる。それを宣言するんです。この御言葉を宣言すると、イエス・キリストを宣言すると、私たちの人生が豊かになりますね。今の苦しみや悩みからも救われますね。そして私たちは賛美したり、祈ったり、礼拝したり、聖書を読んだりすることで、神様を宣言する、イエス・キリストを宣言することができます。11節をご覧ください。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。そうですね。この御言葉は、イザヤ書28章16節に書いてあります。イエス様の名前を呼ぶ者は豊かに生きることができる。このイエス様の豊かさをコロサイ人への手紙2章2節から3節にも書いてあります。コロサイ人への手紙2章2節から3節。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを誠に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識と宝がすべて隠されているのです。イエス・キリストの中には宝がぎっしり詰まっていますね。知識が詰まっています。最初1節に2節もありましたけど、イスラエルは正しい知識に基づいていない熱心さがありましたよね。でもイエス・キリストに基づくと、知識と知恵と全ての宝に満ちているわけです。12節をご覧ください。スライドをちょっと見せてくださいね。次のスライド。はい。12節を読みます。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。神様を呼び求める、イエス・キリストを呼び求めることの大切さを教えていますね。このスライドを見るとどう感じますか、皆さん。あ、多い。ようこ書きすぎ。でも、これが聖書に出てくるイエス・キリストの名前なんですね。ちょっと早く読み。我が主キリスト救い主、マラナタ。マラナタ、イエス様、神の原因ですね。で、インマヌエルは、インマヌエル、共にいる。主権者、力ある神、永遠の父、裁きの王、正義の王、万軍の主、治療者、平和の王、権能者、不思議な助言者、カウンセラーですね。王の王、主の主、良い羊飼い、弁護者、取りなし主、贖い主、抜けてますよ、いろいろ。皆さんがこう入れてくださいね。もっとたくさんあります、イエス・キリスト。この内容は、イザヤ書9章、6節から7節にあります。イザヤ書9章にありますね。次、13節をご覧ください。最後ですよ、13節。はい。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。はい。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるというのは、今生きてる時も救われるんですね。そして、自分自身に福音を宣言するというところですね。私たちは、 あなたは宣言した方がいいよ、問題多いからとかじゃなくて、私たち自身がイエス・キリストを宣言する。詩編の42編5節。詩編42編5節に、我が魂よって呼んでるんですよ、ダビデが。我が魂よって呼んでて、なぜお前はうなだれているのか。私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。神様を待ち望んで、神様を思い出す。神様の救いを求めるわけですね。苦難の中でも倒れない自分自身に福音を宣言しましょう。暗い話はしない。昔の苦労話はしない。皆さんに言ってるわけじゃないです。私に言ってるわけです。健太と大志を育てるのに苦労したとあんまりもうこれから言わない。問題や救われていない家族に御言葉を宣言するんですね。マルコの福音書11章23節に、誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。次のスライドをお願いします。はい、自分自身に御言葉を宣言しよう。私は神の子。私は血の塩、世の光。私は聖なる民。山に向かって動いて海に入れ。これ問題とかにね、言うんですね。叫ぼうって書いてあるんです。これが今日のメッセージの、最後の要約に近いんですけれども、イエス・キリストを宣言する。イエス様が私たちに血の塩、世の光とおっしゃったんですよね。あれは血の塩、世の光になりなさいじゃなくて、もうあなたたちの存在が血の塩、世の光だよという宣言なんですね。イエス・キリストが宣言してくださったんです。私このメッセージを準備しながら、ちょうど大使の入試の時期だったんですね。11月23日が入試だったんですけど、その前にこのメッセージをいろいろ見ながら調べてたんですけど、あ、じゃあだったら宣言してみようと思って、冷蔵庫にこういうふうに書いたんですよ。大使のことを、こうやって。これが11月、だいたい10日ぐらいかな、書いたんですね。23日前。で、これを冷蔵庫にポーンと貼って。それで、次は、近づいたらこれを書いたんですよ。これが11月に冷蔵庫に貼って毎日見るわけですね。だから本当に、不安がたくさんありましたけれども、神様の御言葉を信じて、ちょっと一歩踏み出したトレーニングになりましたね、今回。それで大使も非常に神様のことを考えるようになって感謝していますね。皆さん、私たち、イエス・キリストを日頃宣言しましょうね。じゃあ、お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。イエス様は御言葉であり、この御言葉は聖書にたくさんあります。そして、イエス・キリストの十字架復活そのものを私たちの人生に生かしてくださって、今のこの世で救われる恵みをいただきます。感謝します。神様、今週この御言葉を覚えて、私たちが直面する問題がありましたら、イエス様を宣言して救われる恵みをいただくようによろしくお願いします。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。